この企業に注目、相場の黒髪。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。よろしく
お願いいたします。お願いいたします。
やはり株式市場相場格言、国策に売りなしという相場格言あるかと思いますが、その国策に沿った企業を今日ご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード2325東証プライム上場NJS 代表取締役社長の村上正明さんにお越しいただいています。村上社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
お願いいたします。
NJS は東証プライムに上場しており、現在株価3800円、1単位38万円で買えます。東京都港区の JR と東京モノレールの浜松町駅近くに本社がある、上下水道の整備と水と環境を支える技術の人材を有する水と環境のソリューションパートナー企業になります。まあ、御社は上下水道のプロフェッショナル集団だそうなんですけど、具体的にはどんな事業を行っているんでしょうか。
はい、当社はですね、はい、自治体が実施しているあの上下水道のインフラの計画、はい、あるいは設計などのですね、はい、まあ、コンサルタントが主体ですけども、まあ、それに加えて自社開発したソフトウェアを用いたインフラ管理であるだとか、はい、あるいはですね、はい、まあ、自社でドローンとかですね、ロボットも開発しております。はいはいはい、まあ、こうしたデバイスとか機器を使ってですね、うんうんうんうん、施設の点検管理をしてます。うんうん、まあ、さらに水道料金の徴収だとかですね、はい、まあ、そういった住民対応のカスタマーサービス部門のアウトソーシングなんかも実施させていただいております。
なるほど。で、御社のお客さんはほとんど地方自治体で、観光需、これが主体だそうですか。
そうですね、もともと観需中心でございましたけども、うん、まあ、ここへ来てですね、うん、こういったシステムとか、あるいはいろんな機器の販売という面でですね、まあ、少しずつ、うん、民間のお客様もですね、今増えているのが現状でございます、
うん、なるほど。あと海外売上高、これがですね、およそ2割あって、この海外展開、これもされてるということなんですが、
当社は1970年代から海外に展開しておりまして、はい、海外のプロジェクト実績というのは90カ国ぐらいにあります、はいはい、で、現在の売上高に占める海外比率のは大体 2割程度ですね、うんうんうん、まあ、ここへ来てやはり一番業績が伸びてますのがですね、はい、インドでございまして、
はい、
人口も伸びてますし、はいはい、まあ、こういった都市インフラの整備も今急速に進んでいるという状況の中で、インドの売上が伸びているというのが現状です、
うんうん、そうか、インドも上下水道、今インフラをガッと構築しているところということ
ですか。そうですね、ちょうど今それがピークっていうんですかね、まあ、これから本格的な展開しようというような状況ですよね。
なるほど。日本だと前々回の東京オリンピック昭和39年、はい、あのあたりガーッとやった頃が今インドになっているという感じですか。
そうですね、インドはこれからそういう波が来るんじゃないかなと期待しております。
なるほど。で、先ほどその前々回の東京オリンピック昭和39年、はい、まあ、この時に大体上下水道の社会インフラっていうのがぐわっと構築されたと。
そうですね、うん、昭和45年にですね、うん、実は郊外国会という、はいはい、まあ、有名な国会が開かれましてですね、はい、まあ、いわゆる環境整備に力を入れていくということで、うんうん、大きく行政の舵が環境に切られたという、うん、時代がございました、うんうん、まあ、このあたりからですね、うん、下水道事業の、うん、整備が急速にこう進んできたというところです、うん、ですからそれ以来約半世紀、うん、経ってますので、うん、もう当時作ったものがですね、うんうん、当時作った下水処理場とか、うんうん、道路の下に埋まっている管路とかですね、はいはいはい、まあ、これが老朽化してきてですね、うん、改築更新の時期を迎えていると、うん、まあ、こういった修繕とか改築が今喫緊の課題になっているというのが現状でございます。
そうですね、新しく、まあ、ガンガン上下水道を作っていくなんて日本ではなかなか難しいけど、この維持管理だけでも莫大に作っちゃったから大変ですよね。
そうですね、うん、加えてですね、うん、こういう環境対策であるだとか、うんうんうんうん、あるいは災害対策であるだとかですね、そういった新しい課題にも対応していくということが要求されてますから、うんうん、まあ、こういうものを含めましてね、うん、リニューアルしていくということがですね、うんうんうんうん、まあ、今最大の課題になってますよね。
なるほど。 まあ、あと地震、台風、さらに集中豪雨、防災、減災、やっぱり上下水道止まっちゃったら困るから、この事前の対策、これも結構御社活躍されるんですよね。
そうですね、まあ、この元日に発生しました能登半島地震ではですね、うん、まあ、被災された方には心からお見舞い申し上げたいと思います。で、当社でもですね、うん、まあ、この能登地域 の、はい、あの被災施設の調査であるだとか、はい、あるいはの復旧設計だとかですね、うんうんうん、あのいろいろこう対応させていただいているところでございます。まあ、こういったあの被災したあるいは被災後の対応だけじゃなくてですね、はい、まあ、事前に、耐震性を評価するとか、はい、耐震化するだとかですね、はいはいはい、あるいはまあ最近は強い雨が降るようになってますから、うんうん、そういう新しい雨の降り方に対応した施設に作り変えていくことだとかですね、はいはい、まあ、こういったところもですね、うん、あの今鋭意あの当社として対応させていただいている ところで、あの仕事もこういったですね、防災減災国土強靭化の流れに乗って増えているというのがあの現状でございます。
なるほど、まあ、先月御社 NJS 成長戦略ビジョン、リビジョン2024、これを策定したことを発表されているんですけど、その内容は水分野の官民連携を加速するウォーター PPP、まあ、これへの対応が主軸ということなんですが、このウォーター PPP ってこれ何ですか？
あの PPP と申しますのは、うんうん、はい、あのパブリックプライベートパートナーシップの略称でですね、まあ、官民連携事業とも呼ばれておりますけども、うんうん、まあ、いわゆるあの岸田内閣が新しい資本主義の一環として、はい、官民連携してですね、産業育成していこう、産業振興していこうという流れの中でですね、はいはい、位置づけられたそういった事業です。で、この官民連携事業を上下水道あるいは工業用水も含めてですね、はい、水分野で、うん、まあ、力を入れていく、加速していくというような枠組みで、うん、作られた制度がこのウォーター PPP ということで、うん、あのございます。うん、まあね、約こうあの従来 の、 あの公共工事の発注方法とは違いましてですね、10年とか20年とかっていう長いスパンで、うん、まあ、契約がされるとか、
丸ごと契約するんですね。
丸ごと契約するんですね、はい、あの設計建設維持管理というふうに分けないで一括して、うん、あの契約するとかですね、うん、あるいはあの事業の結果でもって評価する、アウトカムで評価するというですね、うん、まあ、性能発注方式といいますけど、はい、ですね、まあ、こういったあの新しい仕事のやり方を組み込みながらですね、うん、あの民間のリソースを積極的にこの公共事業に取り込んでいこうというのが、うん、あのこの趣旨でございます。
これでやっぱり御社の活躍の場広がるんですか？
そうですね、あのこのウォーター PPP につきましては、あの政府はですね、はい、2031年度までに、うん、あの225件こう具体化するというふうに言っております。あ、はいはい、まあ、PPP 全体ではですね、あの30兆円ぐらいの予算が見込まれておりますけども、うん、まあ、かなりのスケールで、あるいはかなりのこの数量でですね、うん、あのこのウォーター PPP が進められるというような、うん、あの状況でございますの でなおかつ、まあ、これまで自治体がやってたこういう事業マネジメント、事業運営を民間側に出すということでですね、新しい分野のマーケットがこれから広がってくるというようなあの状況になってくるというふうにあの思っております。
なるほど。
で、当社としてはですね、まあ、直接建設とか維持管理はあのやらないんですけども、まあ、全体を事業全体を把握している、まあ、コンサルタントとしてですね、うんうん、まあ、全体の事業のマネジメントにこう入っていくというところでですね、力を発揮できるんではないかなというふうにあの思っております。
はい、御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが。
そうですね、あのこの先般発表したですね、成長戦略ではですね、はい、当社は現在220億の売上を2030年までにですね、うん、あと 5、6 年ですけども、はい、あの 1.5 倍の330億にするというところをあの目標に置いております。
は
い、でこれに合わせて事業員もですね、うん、はい、現在の1400人からですね、はい、2000人まで増やしていこうというふうにあの考えております。はい、うん、まあ、こういったことがこのウォーター PPP の流れの中でですね、はい、うん、まあ、実現できるというふうにあの考えておりますけどね、やっぱりこのこういった事業をあの支えていくのはやっぱり最大の課題はやっぱり人材ということになりますので、うんうん、あの人材に着目したいろんなこう施策を展開していきたいと、うんうん、 展開するという予定にしております。まあ、これまで役所の仕事を請け負うというような立場で仕事をしてたのが、うん、まあ、自分たちで事業を運営するという立場になりますから、うん、しっかりこう自分事としてですね、事業を受け止めて対応できるような主体的な人材を育成していくとか、ね、働きやすい職場を作るとか、うんうん、まあ、こういった人材面での対応に特に力を入れて進めていくということを今考えております。
PBI、今御社のマネジメントということですけど、これ自治体さんもこれまで水道を手掛けておられた係の人がだいぶ人手不足になって、トータルで本当にやっていかないと住民の方も大変なので、やっぱりそのあたりは御社が PPP で結構果たす役割大きい感じがします。
まさに、おっしゃる通りでしてですね、はい、やはり自治体が、まあ、施設のですね、そういった改築更新が必要であって、災害対策などの対応もこう増えている中で自治体の職員が減っているというのがやっぱり一番大きい問題ですよね。そこのところに民間がこうノウハウを出す、人材を出すというような対応が求められているということになってくると思います。まあ、こういったものを対応できる、まあ、会社が今必要になっているということだと思うんですよね。
集団の排水とか信用処理とかまで全部ひっくるめてちゃんとマネジメントできないと、住民の方が大変ですもんね。
そうなんです。はい。まあ、最近はこう幅広くですね、街づくりだとか、あるいは上下水道だけじゃなくて、道路とか橋とかですね、そういうものも含めて、地域のインフラ全体に目をやりながらマネジメントしていくというような、ことが求められてますのでですね、はい、まあ、そういう新しい、地域のインフラマネジメントのシステムだとか、体制を作っていかなきゃいけない。これからそういう時代に、入っていくんじゃないかなというふうには思っています。
ありがとうございます。
まあ、最後まとめさせていただきますと、 NJS は上下水道のプロ集団として日本の水と環境を裏方として支え続けてきた企業になります。膨大な上下水道の社会インフラの維持管理と自然災害の防災減災対策で安定的な受注が今後も期待できると思います。また現在地方自治体が担っている上下水道の運営を民間委託するウォーター PPP、この対応によって新たな成長期に入りそうです。オンリーワンの日トップ企業であり、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード2325東証プライム上場 NJS 代表取締役社長の村上正明さんにお越しいただきました。村上さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
藤本さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。